Ubuntu.一週間ぶりのご無沙汰でございます。ヌポルト。この番組は、スポーツの関係のニュースを、アテネ五輪まで、アテネ五輪まで、アテネじゃないね。なんでね、アダルトビデオのレーベルかみたいな感じですね。
はい。
はい。アテネ五輪までですね、はい、お届けする番組でございます。はい、お届けするのは、BJ と、
ハンスです。
はい。ということで、はい、そう、先週言い忘れたんだよ。
うん。
あのね、柔道のあれがあったじゃない、
はい、オリンピックの
選考会、
はい、
あれがひどくてね、
どうひどい、
変にショーアップされてんのよ、見なかった、
あ、どういう風なショーアップ、
びっくりするよ、こいつら何日迷ったんだっていう感じだよ、あの K-1 みたいなの、
あ、
2人がバーって入場ゲートに来て、その横にこう、かがり火みたいなの焚いてるんだよ、うん、で、アナウンスが入るみたいな、なんとかかんとかの、田村亮子とか言って入ってるんだ、ああいうことをやってればね、
うん、
スポーツ見てる方が見るだろう的な、その、うん、なんていうんですか、
うん、
スポーツ見てる人間を小馬鹿にしてるみたいな感じがね、うんうんうん、すごかったのよ、
うん、似合わないですよね、そういうエンターテイメント色を強める柔道とかいうの。
いや、そうなんだよ、あのね、あの、これ全部フジテレビのさ、バカバレーボールのせいだと思うんだよ、
うん、
ああいうことをやることで、その競技の品じゃないけど、うん、それを落としてるってことに気づかないかねっていう感じがね、すごいするんだよ。
そうですね、逆効果とか、うん、逆効果
でしょ、そんなことするんだったら、今までのルールでもいいから、うん、プロ化したりだね、
うん、
だからプロ化って言ってもその、うん、そういうショーアップするんではなくて、うん、選手が試合に勝てばお金が入るっていうシステムを作ってあげて、例えば年間でシーズン決めてやっていくとか、うん、そんな方向に走れよっていう感じでしたよ、
うん、いや、そうなんです
よ、びっくりですよ、かがり火の横から田村亮子が出てこない大魔人かと思うよ、そんなものはバカじゃねえのっていう感じですよ、何でもかんでもショーアップすりゃいいってもんじゃないと、
確かにね、
ちゃんと特に柔道なんてのはだからその武道としてあの人たち守ってきたじゃん、
はい、
色付きの柔道着着ているのもすごい揉めたんだよ、
そうですね、
そんだけ揉めといてかがり火は OK かよっていう、そのバカみたいなことはやめなさいっていうのはね、先週ちょっと言うのを忘れてた
で、なんだかんだちょっと K-1 を意識したっていう
でしょ、意識し好きですよ ね、
で
そんなことで裾野を広げようっていう言うんだったら、例えば今のその吉田がいるじゃない、
ね、
これがあの今の柔道のその試合に参加できないんでしょ、プロは、
そうですね、
はい、それ認める方がもっといいじゃん、
ね、うん、
そんなバカみたいなことやるよりはさ、そこの本質を考えなさいっていうことですね、
逆にそういう風になっていくっていうのはちょっと柔道っていうのがなんていうのかな、品が落ちたって、まあ品が落ちたって、
そうだよ、
どうかっていうか、
それでキャッチャーは
K-1 に譲ってしまうっていうかね、
感じがね、
そんな感じしますよね、
それでキャッチャーは前回の大会でなんて言ったかっていうと、金髪はやめろとか言ったんだけど、何言ってんだよバカかっていう感じですよ、もう本当怒り心頭ですよ、
ね、
はい、そんなことだったらそれなしで金髪の方がまだいいやって ね、
うん、
全然思うよ、
うん
う
ん、
わけわかんない奴らが、
ね、
はい、多いです、
はい、はい、ということで、うん、今週の
ニュースも、
うん、あのオリンピックのいろいろな話題が
入ってきてます、
はい、まず早速ですね、はい、あのマラソンから行こうと思います、
はい、
これイギリスの方なんですけど、
うん、
ロンドンマラソンで、
うん、
一般参加のイギリス人女性が五輪代表を内定したという、
え、そうなの？
これがですね、18日に行われたそのロンドンマラソンで、トレイシー・モリスさんという36歳の女性、
はい、
一般参加で、がですね、自己ベストを1時間以上更新するタイムで、イギリスの代表に選ばれたということです。
すごいね。あ、だから、一般参加マラソンもそのなんか選考レースの一つに入ってたってこと
ですか？入ってたってことですね。
はいはいはい、はい。
森内さんはその、まあ、時間はですね、2時間33分52秒っていう、まあ、平凡よりもちょっと 落ちるか
遅いかなっていう、うんまあ、世界のトップレベル、うん、レベルから比べるとちょっと遅いかな
と、うんうん、ただこのイギリスの陸連の選考基準は2時間37分以内ならいいっていうことで、うん
それで、イギリス人で最上位なら五輪が内定すると。だこの規定にぴったり合ってるの。うん、
しかもね、自己ベスト1時間以上更新
したと。いや、これは正しいです
よ。これは正しいですよね。早いやつ側が。
引くと。
という。
だからその先行レースっていうものがあって、うんうん、それに早くゴールしたものが行くっていう、うんうんうん、これが原点ですよ。
原点ですよ。なんか日本のね、
そうなんだよ、あのネームバリュー的なさ、前も指摘したけども、勝つために選手を選ぶんではないんで、うん、選ばれた選手が勝ちに行くのがオリンピックなんですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
そこをネームバリューで決めるんだったら、もう初めからそうしちゃえよって思うけど、うねうん、これは正しいですよ。
正しいです、
ね。出てくるのかね。
いや、出てくると思います。あともう一人、イギリスはですね、コーラ・ラドクリフっていう、
あ、ラドクリフだね、最速の、高橋尚子の、うん、ライバル、
うんうん。あの人も、まあ、内定だと思うんですけど、うん、今、ヘルニアで、
あ、ラドクリフか。
ちょっと、体調、
あ、そりゃ無理だね、ヘルニアだと。
だと無理ですか。今、もうだいぶ前のことなんで、ヘルニアっていうのが。まあ、オリンピックに合わせて、
調整はしてくる、
調整してくるだろうと思うんですけどね。
腰、
あ、腰ですね。
腰はね、まあ、うん、前から言ってますけど、治んないよ。
治んないです。
い、う、ま、ん、だに私おかしいです。
まだおかしいです。
おかしい。だから、腰がおかしいんではなくて、うん、足がおかしいの。
足がおかしくなる。
うん、だから、神経を圧迫するじゃん。うん、それで、どっちかっていうと、その足とかに来るのよ、しびれとかが、うん。それが取れないんだよ。だからサッカーの選手でヘルニアになって手術とか言うと、こりゃ
もう選手性、
ね、本当に直結するなって思う、うんうん、だからそれだったら、うん、よっぽどなんかないと厳しいという気がしますけどね、うんうん、
ああ、
ね、でもそれで復活してきたらすごいよ、やっぱ
すごいですよね、
うん、どんな練習するんだろうと思うんですけどね、うん、なるほど ね、こうでないといけないっていう感じですね。オーストラリアの例のさ、うん、
イアン・ソープも、ね
うん、グダルさんも揉めてますけど、うんうん、まあ、前々からフライングのあり方についてはおかしいって言ってきたじゃないですか、うんうんうん、オリンピックでその、うん、0.00 何秒のフライングを本当に取る必要があるのかみたいな話で、で、確かに、なんていうの、ソープがやったあれっていうのはおかしいと思うんだよ、うん、1回のあれで失格に、ね、フライングで失格になるっていうのは、それはおかしいんだけど、はい、でも負けたのは事実だからね、うん、勝った人がいきゃいいと思うんだよ、うんうん
うんうん、確かにね、
ね、スポーツの世界ぐらい、やっぱそうやって公平じゃないとというふうには思うわけ
です、
うんうん、
はい、はい、はい、はい、ということで、まずマラソンの話題で、次がサッカーの、う
ん、はい、
今週行われました。
うん、
アンダー23の、はい、ギリシャ遠征。
ギリシャ遠征。
ちょっと見てたんですが、うん、テレビで。
うん、
まあ、1対1で、
うん、
途中まではね、日本が先制して、
ほうほうほう、
田中達也のシュートが、
はい、決まったの、やるね、ウベパワー、ウベパワー。
シューなんです。
シューラパワー。
はいはい、はい、決まったんですけど、ちょっと、なんていうのかな、まあ、海外の遠征っていうことで、うん、
はい、
芝が、
あれあれだ。
あれあれっていうかね、まあ、その、アテネオリンピックの試合会場なんですけど、うん、その、芝が日本よりも異常に長かったっていう。
ああ、うん、芝が長いとあれだっていうよね。
うん。パスが回らないですよね。日本が大体もう短くして、
うん、
こう、つなぎつなぎの展開
で、
うん、やるチャリっていう風な感じなんですけど、うん、ギリシャが、うん、まあ大体標準的にっていうか、オリンピックの会場ごとには、もう、うん、大体長い、日本よりも長い、
長いと。
芝に、ちょっと不慣れなとこがあるかっていうふうなのと、うん、まああと、審判ですね。
うん、
審判が、なんか、異様にロスタイムを
取ると。
取る。その、テレビでやってたんですけど、
はいはい、
ロスタイムが5分。
5分。
5分でもう、そのテレビ局はもう、試合が終わるかどうか、
うんうんうん、
あ、その、休憩が切れるかどうかっていうところで、ギリギリのところで、ギリシャに1点を入れられて、それで、
そうだった
最後まで見えなかったっていう、
なるほどね、
ふうなことがあり
ました。そうか、そうか。
ええー。
まあでもあれだね、うん、先に乗り込んでピッチの状態を確認しとくってのはすごい重要だもんね。
で
ね、
うん、
だからそれで芝が長いなって思いは対策が立てられるし、そういう選手に心構えができるっていうのは大きいね。
う
ん
うん、そうですね。
まあでもこの時期の試合は勝つ必要ないからね。
勝つ必要ないですね。
ここで勝って調子が良かったらオリンピックにコンディション合わせるの難しいだろうから、ここはもう負けてもいいから、そのピッチに馴染むっていう。
ピッチに馴染んで、雰囲気にも馴染んで
っていう。あて何に馴染むっていう。あて何に馴染むっていうことがすごい重要だな。
はいはい。
まあ、今度の時の試合どうだったんですか？スリートップ使ったんですか？
3-4-3 だったかな。ですね。
ってこと
そうですね、3人。フォワード3人で、
はい、田中、
平山も出ました、はい、大久保も先発で、
あ、大久保も出たんだ、
うん、
なるほど、
はい、
どうでした大久保の動き。
大久保はですね、見てなかったんですよ、その
時。あ、そうだった、
うん、
うん、
まあまあまあかなって思うんですけど、
まあだから今はそんなにね、う
ん、そんなに
調子がいいっていう状態にする必要はないから、まあまあだからその3人とうまく絡み合ってればね、
うんうん、
いいかなという、
はいはい、
なるほど、
そうですね、
まあこれで大久保で高原が入ってくるとかっていう話もね、
小野とかね
話があるじゃないですか。
小野もはそのオリンピックでやりたいっていうふうな
ことですね、
はい、
高原入ってくるとちょっとあの宇部のさ、
うん、
高松くんだっけ、
うん、
の出番がちょっと少なくなるので、うん、私はできるだけ、
うん、高松も昨日っていうかね、この試合出てましたけど、
うん
うん、高松もね、なんか J リーグで見てると結構ね、まあスーパーサブ的な存在で、
うん、
少ないチャンスで本当、うん、結構ものにするような、
するよね、だからやっぱりオリンピックの予選で、
うんうん、
あ、上手くなってきて成長してるなって思うね、うん、
成長してるなって思いますね。
だから田中もそうだし、あの阿部、うん、
安倍、はい、
あの辺も成長が著しいね、
す
ごい嬉しくなるなっていう、だからこう予選を戦いながら成長してきてるっていう過程が、まあ、すごい出てるんで、いいかなっていう。
その時の、解説がラモスだったんです
よ。ああ、どうでした、どうでした。
いいですね、なんか解説。
炎の解説。
炎の解説です。
怒ってました？
怒ってました。
怒ってましたか。
なんであんなところで、パスロだ。愛がこもってないっていう。愛がこもってないパス。
なるほどね。いいですね。
いいですね。
やっぱラモスの解説は好きですね。
好きですね。久しぶり聞きました。
そうですね。
スカッと、なんかね、今まで、マスキーアストロとかね、テレ朝系列の
ふわふわした
感じ、ね、ふわふわした感じなんで、
ね、どうなんだっていう、セルジュエチゴとマスキーが微妙に戦ってたりみたいな、そういうね、ふわした、もんじゃなくて、
なんか本当心がこもってるなっていうハートが伝わる感じ。
でもラモスはね、A 代表の、中継の解説をやってほしいなと、
あ、そうですね、
数入れてほしいなというふうに思いますね、
はい、
はい、
でということでですね、男子も、オリンピックに、出場が決まったんですけど、はい、女子の方がですね、うん、今アジアの最終予選、
うん、そうだね、これいつだっけ、
土曜日に、
明日、
そうですね、
明日か、
準決勝の、北朝鮮戦、
あ、
これに勝てばオリンピックに出られる。
これね、ぜひ見てくださいね、
はい、
女子のサッカーといえど、うん、侮るなかれ、
うん、
いいね、うまいね、
うまいですね、なんかすごくシンプルに
見えます
よね、
カウンターしたいっていうイメージがあるよね、しっかり守って、行くときにドーンって速いスピードで行こうという、で、こう、サイドのえぐりからもいいし、フォワードもいいし、で、これ、フォワードの選手、金髪の名前忘れたけど、この選手ってアメリカリーグで頑張ってたんだね、で、まあ、アメリカの女子リーグは今、ちょっと休止状態なので、
そうですね、
日本に戻ってきてるみたいなんですけど、このあたり、かなり、男子同様、可愛がってあげてほしいなと、
そうですね、
思いますね。昼間は仕事を持って、夜頑張って練習してる人たちって、その J リーグ開幕前の日本の状況を見るようで、
うんうん、はい、
ここが踏ん張りどころだっていう気がします
んで、そうですね、
うん、頑張ってほしいですね。
北朝鮮がまた強くてですね、
そうだね、
今のとこ全敗、日本の、
はい、でかいもの、
でかいですからね、
身長がでかいね、
うん、
いいガタリの選手が多い、
うんうんうんうん、
だからやっぱり日本の選手ってやっぱ小柄なんで、
うん、そうですね、
うん、その辺でちょっと辛いかなっていう気がしますので、はい、ぜひこの奇跡をね、
そうですね、
起こしてほしいなと、はい、J リーグも女子リーグ作ればいいのにね、
うん、そうですね、 J リーグの そのチームの中でもその女子のサッカーチームっていう風なのも
読売とかでしょ、
読売とか、あとまあジェフ市原とか、ね、あと浦和も作ってますけどね、そういうのもまあ作っていって徐々にその全国的に、
うん、にしていこうと
していこうかっていう風に、うん、まあ今その発展の段階
みたいですね。
そうですね。
だから女の子がサッカーするっていうのもいいと思うんだよね。そうやってこうサッカーが浸透していかないと、うんうんうん、野球って女の子がやること少ないじゃない。
ねえ、うん、そうですね。
ねえ、サッカーはできるから、うん、ぜひ女の子もやってもらって、うん、こう女性のこのプレイヤーも増えていってほしい、
増えていってほしいし、要は男子の国際試合でも、うん、主審とか、女性の主審とか副審とかも最近出てきてます
からね。出てきてますからね。うん。うん、頑張ってほしいなと思います。
はい。はい。はい。と、それからですね、もう一個、もう一個って、もう一個なんですけど、うんうん、オリンピックに、出場する、日本の女子ホッケー。
おう、ホッケーね。
ホッケー。
アイスホッケーじゃないやつ、ね。
アイスホッケーじゃないや
つ。ボールでやるやつ。
はいはい。はい。がですね、まあ、初出場なんですけど、強化費の目処が立たずに募金をしているという。
うーわ。マジかよ。
ですね。今、その強化費がですね、まあ、3400万の予算を、希望しているということで、なんですけど、その、日本協会が出せるのが、3分の1程度だ。
1000万ぐらい。
ね、そうですね。
うわ。
ということで、まあ、事前のその1ヶ月前に、うん、やるそのオランダとの親善試合が中止になるとかいうふうな。
あ、そうなの、
なかなかその、オリンピック前までの、まあ、練習試合っていうんですか、うん、うん。まあ、調整ですね。そういうふうなのの、まあ、ができない状態っていう、ね。
これは考えないといけないね。だから JOC とかもなんであの高いオリンピックのライセンスでさ、お金吸い取ってるのに、うんうん、そこをなぜ戻さないんだって、
ね、分配していくね。うん、
仕組みがね。
だね、うん。
詐欺だぜ、そりゃ。それとか、トトとかさ、
うん、
トトか。
うん。トトね。
ねえ、これの収益とかでさ、うん、緊急措置的でもいいから、うん、当ててやれよって気がね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
しますわね。うん、
まあ、日本で、その、ホッケーとかいうのは、あまり馴染みがね、うん、ないっていうのもあって、うん、まあ、それまでも本当あの強化費の確保っていうのに苦労してきてですね、うん、日本代表の合宿の宿舎っていうのが大学の寮とか、あと海外遠征とかだともう選手の個人選手個人個人でも5万円負担してもらおうかっていうふうな、
ああ、うん、うわかわいそうだね、うん、考えないといけないね、
なかなかね結構いろいろとテレビにね、出るようなスポーツだったらね、そういうスポンサーもついたりとかいうふうなのがあるんですけどね、なんか、あんまり日の目の当たらないとことか、まあスポーツだったら。
うん、あるけどね、うん、でもやっぱりそこを公平にしてやるのが協会だし、うん、その JOC っていう枠組みだろうと思うんで、うんうん、でやっぱり、どんなわかんない競技でも日本代表だから。
う
ん、
そうですね。
そういう苦労はさせちゃいけないと思うよ、うん、
はい、
だから、ね、そのオリンピック全体の権利関係ですごい金が動くわけでしょ、
うん、はい、
2000万ぐらいどうにかしてはねえよと、
うん、
思いますね、
はい、
こういうのあれだね、スポーツ選手の高年俸の選手たちがさ、
うん、
お金ちょっと出し合ってかましてあげないのにと思うよ ね、
ね、
ローズとかその辺ばっかり取ってんだから寄付すりゃ非課税にでもなるだろうにと思うけどね、
確かにね、
どうするが2000万って、俺らたちで言うと2万円ぐらいのもんだと思ってたよ。
そんなもんでしょうね。本当に。
払ってやれよっていうね、感じがしますね。まあでも本当、このね、いろんな企業の皆さんとかもね、やっぱりスポーツっていうのは文化ですので、ぜひ支えていただいてほしいなと思います
ね。はい。あとですね、その、試合開催地となるアテネなんですけど、
うん、
オリンピックの入場券の4割が売れ残ってるということで、
うん、
なかなかね、アテネの方も大変なんですよね、
うん、
陸上競技場がまだ屋根がつけられないくって、
あ、そうなんだ、
開会式までには間に合わなかったり、
はいはい、
もう水泳の会場で、うん、本当は屋根をつける予定だったけど、その予算が出てこないっていう、
出てこないと、
うん、
キツキツなんだ
キツキツですね、
そうか、なるほどね。
なんていうか、その地中海の人たちのなんていうのかな、もう本当に日本人みたいに、まあその その、オリンピックまでには何としてでも間に合わせるような雰囲気がないんですよね。
大体
やっていれば、
うん、なんか、うん、なるほどね、
うん、雨が降ったらあダメだ
ダメだっていうことでなるほどね、ま
あ、そんなとこなんで、うん、でですね、いろいろとそのオリンピックもですね、うん、競技別のチケットの価格っていう風なのがありましてですね、うん、はいはいはい、そのチケットの決勝戦の価格の、うん、でですね、うん、あるんですけど、陸上競技、
はい、
バスケットボールの、うん、種目が一番高くて300ユーロ、
うん、ああそうだろうね、うん、バスケットボールはドリームチームで来るからってことだね、300ユーロどのくらい
だろう、ユーロだから、1ユーロが今だいたい130円ぐらいだから39,000、
それでも3万ぐらいなんだ、うん、全然安いっちゃ
4万ぐらいですね、
4万ぐらいか、はい、あー、なるほどね、
で続いて200ユーロの、新体操競泳バレーボール、
あ
ー、うん、で180ユーロでボクシング、
ちょっと待って、バレーボールが高いの、
バレーボールが高いらしい、
やっぱヨーロッパじゃ人気があるんだ、
人気あるんでしょうね、うん、
アメリカなんかじゃすごい安そうな気がするけどね、
うんうん、そうなんだ、なんかそういうところに結構ヨーロッパならではっていう風な感じが出てるわけね、はいはい、でボクシングの後に140ユーロでサッカー、テニス、120で水球シンクロ、
水球
も結構
人気なんだ、
人気あるんでしょうね、
だろうね、これで見るとね、うんうん、
でですね、まあ低いところでいくと50ユーロで野球、40ユーロで、柔道、テコンドー、トランポリン、
はいはい、
一番低い30ユーロでソフトボール、バドミントン、アーチェリーということで、
そうか、まあ、うん、まあ、しょうがないね。
しょうがないですね。うん、
もう、私、ちょっと心が痛いのが、55の、はい、自転車トラック。
はいはいはい、
これがですね、うん、ちょっと、あれだなと思って、
うん。
これね、
うん、
トラック、ヨーロッパロードレースは人気あるけど、うん、トラック、ピストっていうのはあんまり人気ないんだよね。はいはい、競艇みたいな、うん、競輪みたいなもんですよね。
うんう
ん、ただね、うん、今年毎年ね、ロードで活躍してるデビッド・ミラーっていう選手がいるのよ。
はいはい、
この選手どんな選手かっていうと、レースが始まりや否やもう一人で抜けていっちゃうっていうね、
うん、
単身こうアタックを繰り返して勝っていくっていう選手がいるんだけど、うんうん、はい、この選手がね、うん、トラック競技でオリンピック狙ってるんですよ。
ね、
ですごいスター選手なんで、これ50ユーロぐらいで日本であればぜひ私見に行きたいなと思ってるところなんですけど、
はい、
おそうなのか、ちょっと残念だなという気がしますね。
はいはい、っていうことで、
なるほど。
まあ、以上、オリンピックの、はい、今週の話題でしたね。
はい、
あと、その後ですね、まあ、サッカー中心に挙げていきますけど、
うん、
先週お話しした、うん、イングランドのプレミアリーグのチェルシーの、
はい、チェルシー、
オーナーのアブラモビッチが、うん、まあ、イギリス一の大富豪で、その資産がですね、約1兆5000億円。
うわ、個人資産が
個人資産。一応、銀行の預金っていうのは対象外。
え、銀行預金が対象
外なの計算です、これは。
な、建物とかそういうもの
ね。建物とかいろいろ不動産、まあ株式とかいうふうな。
で、1兆円、すごいね。
すごいですね。
ロシア人なの、この人。
ロシア人です。ロシア人で、まあ、その、ロンドンに、で、拠点を持っているので、はい。
なんか、黒そうだね。
クラス。
まあ、あとマフィアに繋がってるかなって感じがすごいです
ね。ちょっとそういう。
ロシアマフィアっぽいよなっていう感じがね。うん、見てくれもなんか、うん、なんか怖そうだって感じがちょっとするんです
よ。はいはい。
おー。
はい。っていうことで、一応参考にハリーポッターの作者の J.K. ローリングが、
はいはい、
この中では91位。
おー。
91位、870億円。エリザベス女王が177位の500億円。うん、ベッカムが621位。
ほう。
130億円。
130億円です
ね。
イギリスってやっぱ貴族とか持ってるんだね。
持ってますね。
お金を。
うん。そうですね。
おっかない国だね。
おっかない国だ。
そうなんだ。
はい。
すごいね。
はい。それからですね。あと、ベッカム、いろいろと、
うん、
浮気沙汰。
ああ、もうすごいですね、今。
今度は男と浮気してるんじゃないかということで。
ああ、暴法だった。
暴法じゃないか。
うん。
なんか、ですね、その、ロンドン市内で行われた、パーティーで丸刈りで出席したときに、
うん、
ジーパンの左後ろポケットに白と黒のバンダナを入れ、見れるように入れてたのが問題となってたっていうこと、う
ん。それがなんかナイスなの？
なんか芸社会では、僕は今日ボクサーショーツ の引っ掛けをつけているよっていう風なメッセージらしい。
あ、そうなの？
うん。
ら
しい。
まあまあ、もともとイギリス人なのでね、うん、まあ、イギリス人っていうのはそういう感じというのは私の偏見ですが、うんうん、でもどうしてもなんか、否めないな、
ね。否めないなっていう。
あ、スター上手だったらどうだって。セックスアピール
な。やりやすいんですか。
なんか、ホモの対象で、ホモの。
ボクサーショーツが
らしいですよ。
はぁ。ボクサーショーツってことは、だからこう、ボコっていう感じを連想するんじゃないですか、男が。
でも、ぴったりしてるから、トランクスとかの方が手は入りやすい。
トランクス。うえぇっていう感じで想像するんじゃないですか。
あの、もっこり、もっこりっていうか。
だとブリーフでしょ。
だとブリーフだよね。うん、
なんかあるのかな、
やでもやっぱなんかあるんでしょ、そこにセックスアピールが。そうか。日本人もぜひ。ちょっと気をつけといて。
まあよく言われるんですけど、あのベッカムがその眉を剃りを眉を剃って結構ね、
はいはい、
整えてるっていう風なのは、うん、あれはイギリスではもうゲイの象徴だったっていう。
そうなんだ。
だから日本人も。
日本人もほとんどじゃないですか。
もうほとんどですよね。
それで今回のこれでもしてイギリス旅行したらもう一発撃だっていう、うん、
はい。やられちゃうよって。
っていう状態で。っていうことですね。
ですね。
あとね、実はね、私のね、持ってたバスケット、私がオーナーのね、
はい、
あのバスケットチームだったら、ボンキーマジックっていう、はいはい、まあ、伝説のチームがあるんですが、はい、ここの子でね、
うん、
まあ、今解散したんですけどね、はい、ここの子でね、一人イギリスに留学した子がいるんですよ。カメラマン志望で。
あら、はい、
帰ってきたんですけどね。
ええ、
きっちり掘られてました。
あ、やられたって
。もう言動がおかしいのよ。あれはアウト。
あれ
で、ね、あれでっていう感じで、詳しく話聞くと、もうきっちり
やられて、掘られた。
掘られたって感じで。だから、あの、一日は気をつけた方がいい
ですよ。気をつけた方がいいですね。はい。わかりました。うん、あと、またサッカーなんですけど、うん、マラドーナ。
ああ、これね、ちょっと激震が走ったということで。
肺炎も併発して、長期入院になる。
一時はね、ちょっと危ないんじゃないかって言われてまして。でもね、
うん、
この人も本当死に時っていうか引退時っていうか間違ったね。
間違ってたかな、で、
やっぱね、あの伝説のゴール、あの前後できっちりやめてりゃよかったんだけど、もう晩節を怪我してしまったという感じで。
怪我っていうか、あの、まあ、精神状況的なのがね。
この人イタリアに住んでるの？
今イタリアらしい
ですけど、ね。そうなんだ。だからイタリアってやっぱりそのメディアがスポーツ選手に対する攻撃が厳しいのかね。あの、前私やりましたけど、パンダニ
ー
もそういう傾向がすごい強くて、
はい、
その薬物に手を出してみたいな感じっていうのがあったから、
はいはい、
ちょっとやっぱそういうのがひどいのかなとは思いますね。
はい。それからですね、大リーグで、今話題になってるのが、
うん、
あの、ニューヨーク、ヤンキース。
うんうん、
去年までいたあの
クレメンス、
はい、
ピッチャーですね。
あのクレメンスもう去年で引退する
言ってたよね
っていう風に言ってたんですけど、
うん、
あのヤンキースの試合が最後になるのが悲しいっていう風な引退の弁を語ってたんですが、はいはい、いきなり今年はアストロジムに入って、今のところ3勝0敗。
0敗。
防御率 0.87。
すごいじゃないですか。引退どころの話じゃないよね。
この嘘つき野郎っていうことで、アメリカのスポーツメディアでは。
言われてる
か。言われてます。
なんだろう、やっぱり、なんだろう、ブラインステー、ステーナーだっけ、
うん、
ブレインスタイナー、
うん、
あのオーナーとかの折り合いとか、うん、やっぱそういうのあったのかな、
うん、やっぱですね、オリンピックが関連してるん
ですよ。あ、ですよね。だから、うん、メジャーオリンピックに出たかったんです
よ。出たかったんですね。
クレメンス、
うんうんうん、あのメジャーで出れないんだったらもう引退して、うんうん、
して
出たいっていう
オリンピックに出たいっていう意向があったと。ただそれもダメになったんですよ。
そうですね、
うんうん、まあそれでっていうことなんで、うんうん、まあでもそれだったら、
うん、
しょうがないねっていう感じはね、するなと、
はい。
だから出してやればいいのにね。
出してやればいいんですけどね。
そこまでやるんなら。だから、まあ、前々から言ってますけど、今年日本が大差で勝つことですよ。
そうですね。
アメリカに。
はいはい、
そしたらもう間違いなく、
うん、
メジャー総力戦で来ると思うんで、
うん、
だから日本も総力戦で出て誰かがね、
うんうん、
まあアメリカの野球っていうのも大したことなかったっすよぐらいのビッグマウスをかましとけば、
うん
うん、絶対次出てくると思うんで、
はい、
それやっぱ引っ張り出したよ。
そうですね、
うん、はい、あのワールドカップが、ね、うん、野球は
野球版もワールドカップっていう風な構想があ
るけど ね、 そこはいまいちやっぱきっちり乗ってこないっていうのは、うん、やっぱ世界大会があるっていうのはすごい意味があるから、
うんうんうん、
頑張ってほしいなと、
ね、はいはい。それから、今週のくたばれ、
はい、
こうやれ、
こうやれ、
が、まあ、あるんですけど、
うん、
札幌南高校、
うん、
甲子園出場しましたとこなんですけど、
うんうん、
そこの野球部監督が、うん、ですね、売春で逮捕されました。
やっちゃったね。
やっちゃいましたね。ですね、2万円渡す約束をしながら、
うん、
実際には5000円しか支払ってないっていう。またケチくさい。
ケチくさいね、それも。
ね、
それもどうなんだよ。
やるんだったらどう
たらどうしてっていう。なんでやれよ、それ
は。そういう問題じゃないかもしれないけど。
それも、さらにみっともなしに輪をかけてるね、これは。
うんうん、
あ、そうなの。
はい。
これどうなんだろうね。選手とかもどうなるんだろう、うん、出場停止とかになっちゃうの。
まあ出場停止っていうかね、まあ夏はちょっと無理、
無理だろうね、うん、
ね、
勝ち残っても無理なんだろうな、
うん
う
んう
ん、まあこれはね先生の問題なので、高野連側もそういう判断するかどうかはよくわかんないですけどね、やっぱり高野連のやっぱ団体主義的なね、
うん、
ことはさ、発達さとやめて、
うんうん、
喧嘩があったとすれば、
うんうん、
その選手が出場停止だっていうのはわかるけど、うんうん、そうじゃなければ出てもいいじゃないかって、うん、もう本当に思うけどね、うんうん、
はい、
はい、
はいはい、それからですね、
はい、
また復活しました、今週のシネシネがですね、
またギャギャ言ってます、
ギャギャ言ってますけど、結構今回は正論、
正論なの
なことを言ってですね、うん、大英の、
うん、
あのいろいろと問題になってます
高塚さん
、ダイヤモンド社にの社長
にな
るということで、まあ、ダイエーのその社長を辞任しろとかいうふうなね、ダイエー側とのいざこざがあってですね、その鍋常がですね、鍋常がですね、我々12球団の一つである球団の人事で、経営権を左右することに、を勝手に決めつけられることを黙って見過ごすわけにはいかないということで、まあね、その、緊急オーナー会議を開く用意があるほかですね、日本プロ野球機構からの大英の球団除外も辞さない。
これどういうことなの？だから、高塚さんが大英の社の社長になったよね。
うん、
で、これ当初は、
うん、当初は、その高塚さんはダイヤモンドと、うん、と、その大英の、
うん、
まあ社長も兼任。
兼任するって言ってたよね。
うんうん、
で、これに対して、
うん、
大英側がやめろって言い出したの、
う
ん、
そうですね。
だから、兼任は認めない。兼任は
認めないっていう。
いうことなの。
うん、
で、
うん、
それに対して、ナベツネが文句言ってるの、
う
ん、
そうです。
だから、大英が勝手にそんなことすんじゃねえっていうか、うんうんうん、高塚さんがそう言ってるんだと、それもありじゃねえか、みたいなことをナベツネが言ってるの、うんうんうん。
はい。
あ、そういうことなの、
あ、
それだったらわかる、
ね。わかりますね。
いや、確かに。
確かに。
うん、そうですね、う
ん。はい。はい。ということで。
たまにまともなこと言うから立ち悪いよね、
立ち悪いですね。
悪いこと言うんだから、絶対悪いこと言ってくれてりゃいいんだって、うんうんうんうん。
ただ、ちょっと引っかかるのが、日本プロ野球機構からの大英球団除外っていうの
は、そうだね。
ただ、そいつに、ね、決めるっていうことは、
権利はねえだろうっていう。う
ん、お前がプロ野球、日本プロ野球を引っ張ってるわけじゃない
ぞっていうね、うん、そこはあるね。
うん、
まあ、でも、大英ちょっとひどいですね。
そうですね。
あの、国防といい、
うん、
ちょっとこう、お家事情が、やっぱね、うん、悪いので、
うん。高塚さんもね、すごく大英、そういういざこざがありながら頑張って。
頑張ってたよね。ねで、優勝で、
優勝
で、うん、導いて。うん、
はいはい、
で、頑張ってきたのにっていう感じで、うんうん、やっぱこの中内の手がれが悪いのかな、
かもですね。
なんかね、
なんかね、
っていう気がしますね。
うんうん、
そうか。まあ、大江さんはっきりしないと、はい、あの、福岡でも本当に愛されてる球団なので、
頑張ってほしいですね。
はい。
でも、パ・リーグがちょっといい感じになってますね。いい感じっていうか、その地域密着っぽくなってきてるじゃないですか。
うんうんうん、そうですね。
ダイエー、札幌、
日本ハム
とかね。
ですね。はい。
ああいう形で根付いていくといいね。
うんうんうん、そうですね。
ねえ、
うん。
だからロッテとかさ、ああいうところもどこか違うところでフランチャイズで行っちゃえばいいのに、
ね。うん、ロッテもね、まあ今、あんまり目立たないんですけど、千葉の方
で。千葉でしょ、
うん、
でもさ、埼玉と近いじゃないですか。
まあね。
埼玉だったら、ライオンズがいるので、
うん、
どっか、東北とかのか、
そうね、
ね
地方を分散してね、
そうそうそう
地方のね、活性化につながるようなね。
そうなんだよ、うんうん。どっか四国行ってくれよって思ってね、うんうん、サッカーでもいいし、
うんうん、
野球でもいいから、うんうん、四国のチームで一個欲しいなって思う
んですよ。ただ、プロ野球とかそういう球団を呼ぶのに結構お金がかかるっていうのが
ありますね。あるんだ、やっぱりね。なるほどね。
はい、はい。
はい。
ということで、まあ来週の、来週っていうかね、今後のスポーツの予定で、今もやってるんですけど、その、
はい、
オリンピック関連では水泳の、
うん
日本選手権の水泳競技大会。
ああ、はいはいはい。女子の前回の連中がちょっと今、総崩れと、世代交代がされてると、
そうですね。はいはい。
いうことみたいですね。
はい。あとですね、まあ、サッカーも、オリンピック代表とギリシャ、今ギリシャ行ってやってるんですけど、
うん、
その試合も、土曜日ありますし、うん、日曜日には、A 代表が、今、東欧の方に行って、ハンガリーと、やりますし、あとチェコも、
うんうん、
チェコの方がですね、フル代表、
ベ
ストメンバーを出してやるっていうことで、日本代表がね、中田がちょっと怪我して、
十分じゃない。股関節のなんか、
うん、そうですね。うん。うん。らしくって、なかなかベストメンバーで揃えられないということですね。
なるほど。
はい。それから、またサッカー関連で、あと、スペインのレアルマドリードとバルセロナのクラシコ。
はいはいはい。
伝統的な、
はいはい、
試合がありますんで。
なるほどね。
はい。
バルサ対。
そうです、
ね。今、バルサってあれがいるのかいいね。ロナウジーニョいるのか
ロナウジーニョは、はい。
わかりました、やっぱいいね。
いいですね。すんごい。
すごいなって思うね、うんうん。あのトリッキーなっていうか、
うんうん、
細い体で、
うん、
すげえなーっていう選手だね。
うんうんうんもう得点力も
あるよね、
うん。あれで結構今バルセロナが好調に。
好調だもんね、
う
ん。
今まですごい低迷ムードだった
んで。そうだね。ブラジル、うん、俗に言うブラジルタイプのすごいいい選手ですよね。久々、
うん、
ブラジルのタイプって言っても、ああいう選手ってあんまいなかったから、久々出てきたかなっていう感じで、
はい
うん
はい、
気をつけないとロナウド負けちゃうよっていう、ねはい
うん、
感じがします。
それと、まあ、忘れちゃいけない、女子サッカーのオリンピック予選がありますんで、
は
い、明日ですね。
これを放送してる、これもギリ間に合うかな、
うん、
明日アップなので、
はい、
だからこれ聞いてる人は今日っていうことですね、
うん。そうですね。
はい。
はい、
頑張ってほしいなと。
頑張ってほしいと思います。
はい、
はい、
思います。
はい。ということで、ストレートですね。
はい。
はい。お伝えしたのは、ハンスと
DJ でございました。はい、また来週。